おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
黙示録の中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実また真実、神の言葉王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦える。キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬といずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観覧時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である、後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
どうもありがとうございました。いよいよですね、今週の火曜日はですね、白馬さんの方に行きます。非常に神様ですね、リバイバルが始まったところでですね、3年前に語られてですね、本当にこう大きくリバイバルの働きがですね、また週末に関わるこの働きですから、この白馬キャンプというのは非常に重要な派遣なんですね。で、皆さんが本当にですね、白馬キャンプにですね、行くならば、もともとですね、本当にこの大きな恵みと祝福ですね、技がですね、表されていきます。特に神の言葉はですね、本当にこう神様はこの白馬キャンプを通して一人一人にですね、本当に与えようとしている言葉、約束がありますので、ぜひ最後にですね、行く方もまた残る方もですね、祈ってですね、単に行かないということではなく、その中ですね、しっかりと祈って、共にですね、神の本当にこう恵みとか祝福をですね、受けることができるように備えていただきたいと思います。そのことをベースですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、ルカの福音書のですね、5章のですね、先ほど4節から11節の御言葉になりますけれども、 まあ、この箇所はですね、あのペトロですね、このイエス様がこの群衆にですね、このお話をするためにこの漁して、あとですね、網を洗っていたこのペテロをはじめその船に乗ってですね、沖に漕ぎ出して、そこでこのメッセージをしてお話をして、そして終わった後にですね、このペテロにですね、この話をされたわけですね。この話が終わるとシモン・ペテロに深みに漕ぎ出して網を下ろしてごとりなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入って網は破れそうになったということですね。まあ、この箇所は何度も何度もですね、聞いているかと思いますけれども、まあ、ガリア湖ですね、ペテロはじめ漁師たちがですね、まあ、漁をしていたわけです。そしてまあその日ですね、まあ、夜通し働いて、そしてこの、まあ、普通ですね、そういうことはあり得るのかないのか分かりませんけど、まあ、その日ですね、この量がですね全くなくてですね、そしてまあ疲れ切ってですね、まあ明日頑張ろうと思ってですね、網をですね洗って、そして備えていたわけですね。まあそうしたらイエス様がですね、このシモンの持ち船に乗ってですね、まあ陸を少し繰り出して、そこでまあ群衆に話されて、そしてその終わった後にペテロにですね、この深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。まあこの時ですよね、もう一日疲れ果てて網を洗ってですね、魚も取れなかった状態の中で、ですね、イエス様が深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた言葉をですね、聞いた時ペテロはどう思ったかですよね。またこれから、まあとかですね、とか、もうそういう状況というのはですね、いろんなことを通していくとですね、皆さんあると思いますね。これから行くんですかとかですね、いろんなことがこうあると思いますけど、その時ペテロはですね、本当にこの自分たちは確かに、昨日ですね、一日、この漁をしたけれども、何一つ取れませんでしたということをまず認めて、しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょうと言ってですね、神様のですね言葉に応答していたわけですね。この時ですね、ペテロたちがですね、この自分たちの経験でですね、イエス様は私たちは漁師ですから、プロですから、そんな深みにこぎ出してとかですね、いろんなことは言わなかったんですよ。しかし、まあ一応ですね、取れなかったということは事実認めて、そしてお言葉通り、ですね、網を下ろしてみましょうと言って、そして、イエスキリストがですね、言われた通り、まあ6節ですね、その通りにするとたくさんの魚が入って網は破れそうになったということですね。でこれが本当にですね、私たちの本当にこう信仰生活の中でですね、多くのですね、試しというのがあるんです。自分の経験とか勘とか歩んできたことに対してですね、どうしても自分の考えを通してこう握ってしまう。人に言われてもですね、なかなか聞けない、同じように しなさいと言われてもなかなかできないという、何かそこにですね、大きなこの壁というのがあるんですね。でその壁を持っている間はですね、ペトロたちがですね、漁をしていた時と同じ状態にですね、何一つですね、魚が取れないんです。プロであるペトロたちがですね、どこに魚がいるか、ガリア湖ですからイエス様がいるかでですね、ペトロたちはよく知ってるわけですよ。前にずっと何十年もですね、漁をしてきてるから、ここの辺に魚がいる、この時期になるとこの辺に魚がいるということです。大体こう分かるわけですね。しかしそういう今まで経験してきた事柄が全くですね、その日はですね、ペトロたちにとってはですね、何一つですね、魚が取れなかったというですね、まさしくとですね、彼らにとってはですね、本当にこうがっかりしてですね、まあ本当に落ち込んだりしている状態の中でですね、イエス様が言われたですね、ことにですね、彼らがですね、まあ、肉体的にも疲れているでしょうね、夜通し働いて。しかし、もう一度ですね、言われた通りにしてみましょうとして、実際的に言われた通りのことをですね、深みにこぎ出していって、そして網を下ろして魚を取りなさいと言われた通りのことをですね、ペテロたちはですね、していたわけです。 通ならプライドはあるですよね、漁師ですから。なんでこれイエス様、あなた漁もしたことない人にどうしてこういうことが分かるんですかとかですね、とにかくイエス様は普通ならですね言われたくありませんよとか、普通人間というのはみんなプライドを持っていますから、やっぱそういうことをですね、そこに自分がやってる仕事とかそういうことに対してですね、第三者がですねとやかく言われるとですね、腹立ったり怒ったり怒ったり憤ったりすることというのはよくあることです。これ人間ですから、まあ私たちは罪人ですからですね、高ぶっていたり高慢になったり、またそういう自分の考えをですね、握っているとですね、言われたくないです、聞きたくない。私なんかよく私のですね妻からよく言われることがありますけどですね、やはりそういうことを聞くとですね、本当にそう、実際にそういうことがですね、事実そうだとしてもなかなかですね、それをですね変えようとできない部分というのがあるんですね。変えようとできない。で、その変えようとしないと、ペテロはですね、神様の栄光をですね、見ることができなかったんです。自分の漁師としてのプライドを捨てて、第三者であるイエス様が言われたとですね、深みにこぎ出して、そして網を下ろして応答しなさいと、まあ、単純なことですよね、これ言われたことというのはですね、そんな簡単なことで上が取れるんですかと普通はですね、思うようなことだってあるわけですね。しかし、その言われた通り、その通りに深みにこぎ出していって、網を下ろして、そして、この魚をですね、このたくさんの魚が網の中に入ったということですね。これがまさしくペテロの人生、仕事の中ですね、神様のこの奇跡の技を見たわけですよ。自分の人生の中で漁師としてこれほどのですね大量の魚が網の中に入ったことは彼らの中にですね一度もなかったわけですよ。しかし神の言葉であるイエス様が言われたことに従っていた時、疲れ切っていた体をですね再び船をですね、漕ぎ出してローコイでですね、行くということはですね、よほどですね、本当にこの彼らにとってはですね、戦いでもあったし、またそういうですね、葛藤もあったわけですけど、しかし、お言葉通り、その通りしましょうと言って、従った。特にこう、従っていかないと、神の技というのは起こりません。皆さんの能力、力でですね、やろうとしても、それは限りがあります。ある程度のことはできるでしょう。しかし、それ以上のですね、このことというのは済んでいかないんですね。で、それは主の言われた通りのことを従うときですね、神様に従うときに神の恵みというのがですね表されていくわけですね。この今回も白馬で賛美大会がありますけれども、歌集12集、風の響き5集で17回ですよね。で、このなぜこの主の十字架のですね、教会がこのようにゴスペルの働き、歌集はですね、この多くずっとですね、毎年77曲をですね、出せるのか。それは最初、神の言葉があったからです。パウロ氏がですね、この殉教生活の時に、あるですね、場所でお話しされたんです。それまではいろいろなですね、国の歌を歌っていましたけれども、自分たちで作った賛美の曲というのはですね、主の十字架の中ではなかったんですね。そうです、長崎のブリックホールですね。その時にですね、そこで殉教生活の時に語られて、ですね、もうできなければ、もうへのへのもへじでもいいから、まず言われた通りですね、当時そんなに作詞作曲するような方々がいたわけじゃなかったんです。言われた通りに従っていたんです。評価がですね、どういう誰が何を評価するか、そういうことなど関係なしで、そういうこの評価とかそういう第三者の目でですね、自分をどのように評価してもらうか、どのように思ってもらうかということを持っているとですね、従えないんです。人の評価でですね、人に褒められることはですね、恵みですけど、しかしそればっかりがですね、あるわけではないんです。人間というのはやはりですね、良いところもあるし、また悪いところもありますから、そういうですね、いろんなことがこうあるわけですね。 でそういう中でもしかし中心はですね、言われた通りに応答している。別にファラオ氏はですね、サムエルのことをですね、神様がですね語られてですね、そのことに応答し始めていったということですね。そこの踏み出しからですね、今日まで死の十字架のですねゴスペルの歌というのはですね、17年ですね、そういった今年で18年目ということですね。これだけですね、毎年77曲の歌がですね、神様がですねなされた技というのは従っていたからです。従っていたら出しますよって言われて、そしてその中からですね、まあ当時ですね、北海道の教会の方々がたくさんですねよく出されていたことを思い出すことがあるんですけど、で、私たちの教会からもですね当時何曲かですね、まあ、出たりしていますけども、その中からですね、あの私たちもゴスペルコンサートにですね出ていくように与えられたわけですね。でこれは神様がこの応答していた、従っていた、うまいから下手だから、できるからできないからじゃないんですね。これ言われたことに従っていたから、神様はその技をですね死の十字架の群れ全体に、神様はこの与えられたこの賛美の働きですね、これが本当にこの死の十字架全体にですね表されてですね、まあ、各礼拝でもですね、私たちも毎回歌っている歌はこの死の十字架の教会の方々がですね神様によって与えられた曲をですね、詩をですね礼拝の中で賛美しているわけですね。でこのことを通してもですね、神様は本当にその言葉を通してですね技をなされるということですね。これが本当にこう神様のですね栄光となっていくわけですね。1年2年でですね終わったわけじゃないんです。17年もですね続けるずっとですね、毎回毎回ですね、そしてある時はですね CD がこの売れから出ますと言われてですね、で CD の製作などもどんどん荒らされてきているんですね。で主の言葉というのは必ずその時が来たらですね成就してくるんですね。で皆さんの人生にも神が本当に語られた言葉があるならば、必ずその言葉がですね成就していくんです。予言もそうですね、予言もきちんと吟味して、そのただ予言を聞いただけで成就するんじゃないんです。予言を通して何をこうしなさいと語られているのかですね、そのことに従っていかないと予言の成就というのは起こらないんです。皆さんがですねどのように予言を受け取っているか、また神の言葉をですね聞いたならば、その語られたその通りにしなさい。ここでですねイエス様がですね言われた通りですね、この5節6節ですね、そして、その通りにするとたくさんの魚が入り網や破れそうになったとあるんです。でこのその通りにしなきゃいけないんです。でその通りですね、勝手に自分でいやこれぐらいでいいだろうとですねやってしまうと、技というのはですね起きないわけですね。で私は今ある仕事のバイトをしてるんですけど、まあ同じようにですね仕事をする中でも、やはりみんなこの個人個人ですね個性があるんです。癖というかですね、仕事の仕方、仕事の仕方があるからですね、みんな同じようにしていないんです。みんな仕方で、そういうやはり同じようにですね、しようとしてもなかなかこうですね人に言われてもやりたくないとか、自分流でですね、特に年取っていくとですね、若い時柔らかいんですけど、だんだんこう年代とともにですね心は固くなくなってしまう。そしてこの自分の自己流でですね仕事をやっていくと、もうそれ以上ですね早くできない、早くできない、年数が経っていてもですね、早く後から入ってきた人たちがですね仕事が遅いということがあるんです。でそれはですねやはりこう自己流でやってしまった、言われた通りのことですね、仕事をこのようにしてこのようにしてこのようにしてしてくださいという一つの、まあ、流れがあるんですけども、その通りにしないと仕事もですねできなくなるんです、遅くなるんですね。でよく私もですね入り合っての頃はですねよく怒られたんですよね。本当に女の人が家でですね別に私の妻からとやかく言われるのとですね、また仕事場に行って、ですねその上に立てられた方がたまたま女性だった 方ですけども、やはり違いますよね、やっぱプライドとかメンツとかってですね、言われたらですね、腹立ちますよね。で、腹立つんですけども、このどうしたらその仕事をですね、早く処理できるかという一つのですね、ことというのはあるんですね。で、それをしないと仕事というのは早くできない、処理できない。で、もうずっとですね、時間が来て、ずっとですね、もう同じようにこうラインの中にですね、面が流れてくるわけですから、それをですね、大体しなきゃいけないというのはですね、まあ、根気もいるし、忍耐力もいるしですね、そういう中でですね、どこがどうしたらできるかということですね、きちんと学んで理解して、そしてそれをやっていく、まあ、体力的にもですね、力がいりますから、そういうですね、体力もないといけないし、そういうきちんとですね、言われたことを適切にですね、捉えて、そしてそれをしていかないと早くできない。で、今は全くですね、まあ、ある何年ぐらいか前からですね、仕事のそういうですね、やってる部分においてはとやかくですね、言われたことはないですね。で、よく言われますよ、その方がですね、大石さんが年、まあ、私は一番年寄り、年齢とってもですね、一番年齢が高い、まあ、20代の方もいるし、30代、40代、まあ、50代、で60代ですね。で、その、まあ、全体にですね、10人ぐらいいるんですけども、その中で大石さんが一番早いですね、体を動かすのでさ、いろんな目においてですね、早く動くというか、いろんなことをですね、全体によく見ているんですよね。この人はどういう仕事の仕方をしているかというのをよく見るんですよね。で、そういうことをですね、よく言われることがありますけれども、別に私はそれ言われたからどうのこうのじゃなくて、やはりそういうことをですね、言われたことをきちんきちんとやっていかないと、一つの仕事の全体の中でですね、自分がそのアルバイトでしている仕事の分野においてもですね、やはりそういうことを通して、神様をですね、祝福してくださって、ここですね、1、2年の間でですね、まあ、私は以前あまりこう自分のですね、バイトの賃金をですね、あまりこう調べたことなかったんですね。まあ、上がっても10円か15円ぐらいかなというようなですね、感覚があったんですけども、この一昨年、今年ですね、今年もいくらかがあったんですけど、ここですね、本当にこの1年ちょっとの間にですね、60円か70円ぐらいですね、時給はですね、まあ、上がったんですね。で、私は5時間の仕事ですから、5時間で、まあ、60円しても300円ですよね。20日働けば6000円、まあ、ビビたるもんですけれども、しかし、ですね、年間通すと7万円以上とかですね、まあ、そういう金額ですけれども、というこう神様はですね、確かにそういう中でもこう祝福してくださる恵みというのにですね、預かるわけですね。で、ペトロは本当にですね、自分のプライドメンツですよ、漁師というメンツ、プロというメンツをですね、持っていたならばできないんですよ。イエス様の言われたことに対してですね、できないんですね。そこでペトロは本当にですね、この漁師として自分の今までのですね、何年ガリア湖で漁師したか分かりませんけど、その自分のやってきたことの経験をですね、捨てて、素人であるイエス様の言われたですね、深みにこぎ出して網下ろしてごとりなさいとですね、そのことにですね、やはりこの従うというのは減り下っていかないとですね、できないことですよ。皆さん、人から言われてもそうですよ、神様から言われてもですね、このようにしたらいいですよ、このようにしたらいいですよと言われてもですね、そのことにですね、従っていかないとですね、成長もしないし、祝福もされていかないんですよ。やはりこう自己流でやっていくということならばですね、その大きな神のですね、働きをとどめてしまうことというのがあるんですね。で、私たちはこの主の言われた通り、また予言でもそうですね、このような予言が来たとき、どのような予言が語られているのか、まあ、私もですね、この四国にいたときある予言を語られたんですけど、本当にですね、 その予言が成就するということは、その予言の内容をですね、本当にヘルプだってですね、学んでいかなければいけないということを語られたんです。でヘルプだって、この立てられた指導者からヘルプだって学びなさい。学びなさい。立てられた指導者はどのような事柄をしているか、どのような信仰生活の歩みをしているかということをですね、よく学んで、そういったそのことに従っていくときに、私はあなたをこのリバイバル大きな働きの中において、この用いていきますという答えた予言というのはですね、本当にこのヘルプだって学んでいかないと、予言もですね、成就していかないんですよ。私たちはこの主の言われた通りですね、で主は言われた通り、その通りにですね、従っていくときに、ペトロはですね、今の人生の中で見たことのない大量のですね、量を見て、そして神の言われたことをですね、恐れて、主よ、私の世のものから離れてくださいと、まあ、弟子たち、他の弟子たちもですね、皆言ったんですね。しかし、壊られた良い、これからは、この、魚を取る漁師だって、人間を漁師にしてあげよう。これからあなたとは、今までのガリアコの漁師ではなくて、これから多くの者たちをキリストのもとに導く、そのようなこの器として、この、用いていくということを語られて、そして彼らはですね、今まで仕事していた船を陸につけて、そしてイエス様にですね、従っていた。これは本当にですね、神の技をですね、体験しないと、仕事を辞めるとかですね、領主を辞めるとか、そんなに簡単にですね、できることではないです。私もですね、仕事をしてきましたけども、本当にですね、自分が1978年ですね、まあ、今日の主婦を見たら分かりますけど、ちょっと主婦の言葉がじゃあんですね、ちょっとあるんですけども、ちょっとここをちょっと読んでですね、私1971月ですね、まあ、1月3日ですね、で3人の私と兄と姉が3人がですね、チョ・ヨング牧師のテープのメッセージを聞いていたんです。メッセージのテープですね。そしてその夜幻を見て、3人がですね、白い衣を着て神様をですね礼拝している、その幻を見たんですね。で次の日に同じように3人でですね、同じようにテープを聞いていたときに、ペンテコの日に聖霊が注がれたように、聖霊がその場所にですね注がれて、そしてこの異言が出たり、そしてこの内側からですね、思い起こせるですね、まあ、罪という事柄はですね、実際罪が何であるかという深いことはですね、その時は分からなかったんですが、聖霊が思いを超えてくださって、そこに、ですね、母親に対する言葉ですね、別に私は暴力を振ったとかそういうことなくて、言葉で言ったことがですね、走馬灯のようにですね、思い起こされて、そしてその事柄をですね、悔い改めたんですね。で、その後にこの聖霊の喜び力がですね、湧き上がって、それからその時からですね、イエス・キリストを信じて、それから今年で40年ですね、ちょうど2018年ですね、また1978年、ちょうど40年ですね、今年になるわけですけど、その経験がですね、今日までイエス様に従う、そして今までやっていた仕事を辞めて献身して、家族でですね、この埼玉県から四国の方に帰り、そして四国から熊本の方に行き、そして、主の十字架の方に展開して、そして鹿児島にやってきたと。そこの本当ですね、ペンテコステの日の聖霊が注がれたように、その深い神様のですね、そのことをこう体験したから、はっきりとですね、ああ神様がおられるということをですね、私は霊の中でいろんなですね、以前は偶像礼拝 家族がですね、家庭が知っていましたから、父親も母親も別の宗教をしていますというようなことに対してですね、そういうことを見ていたんですけど、実際に誠の神様がおられるというのをですね、そのペンテコの日に聖霊が注がれたように体験した時に分かったんです。神がいる、全能なる神様、天地を作られた主が、聖書に出てこられる神がおられるということを体験したから、献身し神様に従うというですね、道を選ぶことができたんです。でそれを体験しないと深くわからないですよ。神様いるんだろうかいないんだろうかとですね、思っていてはですね、献身もまたですね、仕事もですね、やめるということはできないですよ。あ、神がおられるんだということですね、まあ、これは本当にですね、私たちの人生においてですね、神様がおられるということを知ることはですね、大きな祝福であり恵みですね。でそのことを通して、この変えられていったわけですね。でペテロたちもこのようにして神様にですね、漁師として生活していた時に神の技を見たんです。大量の魚、今までの漁師生活で見たことない、そういったその時に、あ、イエス・キリストという方が全能の神であることを彼らはですね、霊の中に分かって、そしてイエス様に従っていくことができたんですね。これから私たちもこのリバイバルを覚える時代の中でですね、召されています。この時代に召されている私たちには大きな使命というのがあるんですね。使命があります。一人一人が自分に与えた使命が何であるか、皆さんがですね、キリストに、教会において神の働きを、神様どのような働きを命しているのか、あ、自分はこのまま信徒として、導かれているならば、その信徒としていけばいいんですね。まあ献身したい、まあ、ある程度の人たちはですね、ボランティア的な奉仕をする、真にですね、弟子として献身して、牧師伝道して働き人になろうという人はですね、やはりこの献身して、神様のですね、言葉を受けて献身して導かれていけば、それが一番いいわけですね。それは各々神様の前にですね、この従っていくことですから、それは一人一人ですね、強制されてですね、献身するものではありません。できませんから。神様はですね、ペテロはですね、それを体験したから仕事をですね、漁師を辞めてイエス様の弟子となっていく道を選ぶことができたわけですね。で確かに、弟子として歩む時もですね、そんなにですね、いつもいつもということはないです。困難なこともたくさんあります。皆さん本当に、イエス様に従う時にですね、本当にこの困難とかいろいろ問題を戦えてるのはですね、当然信じている人でも信じていない人でも起こるような困難問題もですね、起こっていくんですが、ただ解決というのはですね、私たちは世の人たちのこの解決の仕方と違う、誠の神に対する解決を求めることができるからですね、たとえ問題が起こっても神様がおられるから解決されていくということですね。これからの時代、皆さんの備えをですね、なして神様にですね、歩みをですね、備えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、御言葉をありがとうございます。深めにこぎ出して、雨を降らしていこうと言いなさいと語られた言葉を通し、またその通りにしたときに雨がやるそうな魚が本当に、見ることができて、またペテロたちは本当に両足を捨ててイエス様に従うこのものと変えられたように、私たちの人生にも、また職場にも仕事にも神の技の奇跡を通して御業を表してください。またそのことを通してさらにあなたを求めていくことができるように導き下さいますようにいたします。それでは各自ですね、この癒しのために、お祈りしていきたいと思いますが、この罪の悔い改めをですね、全員でしていきたいと思います。天の父様、どうぞ私たち一人一人のこの肉体の今病んでいるところにおいて、神様の癒しと力を表してください。またここの癒しの力を今あなたが与えてください。2人3人と私の波によって集まるところに私もその中にいるとありますから、この場所でこのところで聖霊ご神が豊かに一人一人のこの肉体の病、精神的な病の癒しの力を今与えてくださいますように、イエスキリストによって一人一人のこの体の病の病をイエスの名によって癒されよう。 キリストの名によって人々の体と精神に、キリストの癒しを宣言する。今神様一人一人に触れてください。この頭に触れる、この脳に触れてください。その痛みに触れてください。また高血圧に触れてください。イエス基督によって高血の病をイエスによって癒されよ。またこの鼻の病、またこの喉の痛み、神様腸に触れてください。またこの、胃に触れてください。心臓に触れ、内臓に触れてください。一人一人の体の内臓に触れ、足腰に触れてください。一人一人の体と精神の病を完全に打ち砕いてください。キリストの名によって一人一人の体と精神の癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様に何をって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに我が子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。それではどうぞ。